です。
今年は探偵画館では、渚のマーメイド
を、こちらもまね、小泉さんの実写を撮られてるっていう。はい、
僕のなんかや原作者の頼みを断りづらくて来てくれた人だけみたいな感じなんですけど、
そんなことはないっすよ
そんなジョジョ監督が今年あんまり映画見なかったそうで、
そうですね、もうお金がなくて、もう
お金がなくて、映画見るお金すらなかった、
高いっすよ、
そうですよ、だから僕一日ちょっと1000円で生活する映画はちょっとなかなか
1300円ぐらいかかりますね、
だからあれですね、武蔵野館は、株主権があって結構多分見れる、
僕レンタル券って750円とかで見ますよ、
そうですね、あと金券屋行ったりとかですね、あとあのテアトルも株主権があって、
ごめんなさい
大丈夫でした、
それも多分見れるんで、だからヒューマントラストとか結構行けるんで、
はは
ライブなんかはすごい、ではあんまり見ないで名画座に落ちてきたら、だ新作見てないじゃない、
シネマート新宿の会になると月曜と火曜が1000円で見れますよ、
1000円でも電車券かかる
そんな、じゃ あジョジョ監督の第10位は何でしょう、
あ日本
だけ だけだ、そうそう、
ね、洋画をほとんど見なかったんですよね、
で残るものが結構あんまりなかった
って、なかったっていうかね、ちょっとね今年に入ってから本当に見なくなって、っていうのもねちょっといろいろ理由があって、今年初めに韓国で映画を撮ったんですよ、ラブ&ソウルという、それの仕上げで、まあこっち僕の書いた脚本を、まあ、韓国人の人が韓国語で演じるわけですよ、で、まあ、最終的に僕は仕上げで字幕屋に頼むための字幕原稿を作ってやるんですけど、文字数が全然入らないですよね、字幕で1行4文字というルールがあってですね、であと1行につき12文字、そういうのがあって、で全然ニュアンスが伝わらないんですよ、
なるほど、
で普段じゃあ僕は洋画を見てるとき、こういう状態で見させられてるのかと思うと、なんか洋画を見る気が全くしなくなっちゃって、ちゃんと語学を勉強しないと洋画見ちゃダメだみたいな、
それ
な
んですよ
いやまあそんなあれでもないですけど、でもなんか
勉強するたびに見た方がいいじゃないですか、
本当に全然半分ぐらいに情報量になっちゃうんですよね、状態やると
言わんとしてること
吹き替えなら大丈夫なんですか、
そうだから吹き替えの方がまだいいやと思ったんですけど、ちょっとね、実際自分で書いたものだからっていうのもあるんですけど、ちょっとびっくり、ちょっと余談でしたね、
いやいやいや、
それそういうわけで
日本映画ばっかり見ちゃったっていう、
でもね日本映画監督が日本映画を語るなんて、
そうなんですよ、
なかなか血で臭くていいですよ、
あんまり知り合いのとか触れられない
ですよ、ね、これは
いやですね、だから別に積極的に来たわけじゃないんで言い訳としては、
まあ、何万人も見てるわけじゃないんで、
だから結構10本選ぶのも大変で、
はは
結構あれですね、下の方は文句のある映画もある
で、
はい、
では
じゃあ早速、
はい、第10位は
霧島
部活やめるってよ、めるってよ、
多
分みんなと重なるのはこれだけだと、
みんなでも1位とかなのに10位なんですね、
これ昨日見たんですよ、
昨日見たんですか、
これ来るからこれは見とかなきゃと思って、
すいません、
どっかでまだやってたんですか、
インデアホールでテロマイロマイと2本立てで、
また人入ってたんですよね、
行ったらすごかったんですよね、もう飯田橋の駅の下まで行列ができて、
マジですか、
すごい、まあ、当然立ち見でそれでも入れないみたいな、
へ
え、特筆してて、
オフシアターじゃなくて、はい、その名画座で大ヒットですね、
はい、早稲田松竹もね、記録の世界だった
り、そうなんですよ、で
文句もあるんですか、でも
いやでもそこまでいいかとは思ったんです、
なるほど、
だからちょっとお聞きしたいなと思って、
そこまでじゃないだろうと、
いや僕もね初めて見た時、うん、おーとかグーってなんかざらつく気持ちだったんですよね、なんか、で気が付いたらいろいろ話しててもう一回 見直したくなるっていう感じだったんで、
俺は僕、この監督すごい好きなんですよね、吉田大八の中でも、まあそう僕はパーマネントノバラとかの方がいいかなと思うんです
よ、ね、僕は初めて見ました吉田監督
とか、僕も実はそうです、
クヒオ大佐とか、
評判はねいいとは聞いてた
んです
けど、
まあでも個人的なあれなんですよね、僕結構男子校だったんで、ああいうのが全くなかったんですよ、でっていうのもあってっていうのと、だからでお話は面白い
そう言われてみるとね、うん、何がどういいってね、説明できない感じはありますよね、うん、
だからすごく技術的にはね、確かに面白いなぁと思って、
まあ、面白かった。ただ、本当この勝手にね、高校でカメラ回してダメじゃないかって言いたくなるような
ぐらいの。ああいうディテールとかやりとりはものすごい面白かったし、
やっぱ逆にそこで見せて
くれる、ね、この監督、技術も、ね、カメラもライトも、近藤さんと藤井さんというコンビなんですけど、すごく良かったし、絵も綺麗だし、すごいいい映画だと思ったんですけど、個人的にはなんで飯田橋の下まで行列ができるんだとはちょっと思っちゃったんですよね。
なんかのね、追い風が吹いてますよね。
ただ、吉田大八監督がすごい、
僕ね、最後にね、ゾンビの場面で、最初見たときね、ゲラゲラ笑ったんですよ、うわーって。
切ないシーンですけどね。
そう、それをね、でも、甘神の人、竹下くんが、あそこはすごい泣きましたよって言われて、もう一回見に行った時に、そう思ってみたら俺も泣いちゃって。
あ、でも、洗脳にかかりやすいじゃないですか。
もう人の意見でしか映画をちゃんと理解できない。
神木くんはすごい良かったですね。可愛くて、もう最後、
モテなさそうな。
なんで隕石を蹴るんだっていうところはもう、できますよね。
あそこがかっこいいですよね。
逆に言うと、あそこ、あのシーケンスぐらいかなって、他はちょっと温度が低いし、うん、もうなんかテクニカルに見せていくような、まあ、
ただね、本当今時なんで8ミリで撮ってんだ高校生がとか、僕は自主映画を始めた時に8ミリ派がね、すごい偉そうにしてたから8ミリに対するムカつきって未だにあるんですよ。
僕は8ミリ派だったんですよ。高校も一応英検行ってたんですけど、やっぱりちょっと格好悪いっていうような感じあって、なんかまあ男子校だったんであんまそういうのなかったんですけどね、まあ、大学の受けて自主映画ちゃんとそこから8ミリ始めたんです。
なるほど。
じゃあまあ神木くんにはすごく感情移入しましたけどね。他のイケてる恋愛模様は結構どうでもよかったです、ね、あいつらの、
でもあいつらが要はそんなに実は楽しくないんだよみたいなところを透けて見える感じが面白いっていうところじゃないですかね。
同じ空間の中でその上とか下とかを見えるようなものを描いてるから、
あれでも結構ヒエラルキーっていう言葉がキーワードになって、なんかあんまりこう縦社会を描いてないっていうか、横のこいつらはこいつらみたいな感じでしたよね。なんかだから神木くんは神木くんみたいで、こいつはなんか独自の世界を持ってて、ああ神木がかっこいいっていう感じがしました、
ね。そう、かっこよかったです。
他のやつらはなんかまあなんか霧島がいなくなったで大騒ぎしてて、神木くんはまあ別にみたいな、そういうところが良かったです、ね。なんか。いやでも面白かったです。
はい。じゃあそれでは第9位は
ヤムキン牛島くん。
おお、見てないよ。
見てないですか。これね、僕も
漫画を読んでますよ。
全く期待しなかったんですよ。僕も漫画大好きなんですけど、全く期待しなくて夢売る2人を見に行って、はいはい、夢売る2人が僕全然ダメで、本当に。あ、ちょっとこれはこのままでは帰れないと思って、ヒューマントラストタダで見てるんで、ヒューマントラストを見たんですよ。そしたらこれは予想外に面白くて、
ちゃんとできてるんですか。
これはライフイズデッドの制作会社ですね、はい。ちゃんとできてるかといえば、予算はちょっと若干安いんで、画面はすごく安いし、ルックも安いんですよね。で、映画、監督もテレビの人なんで、脚本とかやってるんで、そんなにうまい演出とかそういうのを期待すると、映画的にすごいとかそういうんではないですけどね、ただ原作のちゃんと面白いところを逃さずに、かっこつけないでビシッと、
リアルに作ってるんですか。
そこまでぬるいといえばぬるいですよ、やっぱり暴力描写とか。ただ暴力描写っていうのは、いろいろね、これぐらいで僕はいいんじゃないかとは思うんですよね。で、面白かったです、すごく見応えがありました
ね。じゃあ見てみよう。
見てない。
ワウワウでやったら
もう。はい。まあ、それぐらいでいいと思います。すごくなんかストレートにこのストーリーを伝えようという感じが良かったですよ。
ではでは、第8位は、
8位なんだっけな。僕たちと急行人気でしたエレッシャで
行く森田康光監督の一作ですが、これを見てないな。
見てないな。
これ結構いい、面白いという評判も確かに。
あ、そういえばそうですね。
でもどんな絵なんだかさっぱり分かんない。
面白いかと言われるとって感じですけどね。 まあ森田芳光の映画ですから、あのまあただ森田芳光が本気出すとこうだよみたいな、意外とこうだよみたいな。
最近の森田芳光監督のまるで見てなかったんですけど、
他のはあんまり変わってないですよね。
あ、そうなんですか。
で毎回こう割と対策みたいなのやっても変だし、僕は大好きですけど、でこういう、規模のはそんなに大きくないですけどね。
どんな話でしたっけ。
これはあんまりね、釣りバカ日誌みたいな話なんですよね。あの鉄道好きの2人が行って、
電車に
で行ってなんか旅に行くと、でそこでピエール滝噴する人となんか仲良くなって、そいつが実はあの取引先の社長だったみたいな、そんな割と、
あ、じゃあ、ゆるい話なんですか。
ゆるい話で、まあ、それが一番お話ある部分で、他はもうなんてことない鉄道マニアのあれで、まあ、僕鉄道そんな好きじゃないんで、特にそういうの好きじゃなくてもまあ楽しめるし、まあ全体的にこうなんか森田芳光追悼の意味を込めて
み
たい
な
感じで、まあ僕こういう変な映画は結構好きで、つまんないって分かってても行く。今年はそういうの多かったですね。だから
森田芳光は客を選ぶかもしれない部分もありますよね。映画によってはですけど、
なんか表現あのあれですね、イブマサトが出てくるんですけど、あのなんか地主みたいな服でいつもこう田んぼをこうランニングしてるんですよね。そんでそれでとエータかな仲良くなるんですけど、なんかいつもコーヒーをこうフレームの外に手を伸ばすとなんかコーヒーが出てきてそれを飲むとか、あれここに誰かいんのみたいな、全く説明ないですよね。そういう
なんか意図があるのか、
意図は特にない、それがまあ森田芳光なのかなみたいな。
なるほど。
なんか変な足をクイッてやると変な SE が鳴ったりとか、ちょっとそうわけのわからない面白さ、ね、
なるほど、
はい、
ではでは第7位は、
はい、
あ、ことこ、ことこ、
これはね、これなんで入ってなかったんですかね。
これは僕ね入れるのが難しかったです。これすっごい衝撃受けたんですけど、なんかランクインさせるのが難しい映画で、
僕もすごい圧倒はされたんですけど、やっぱちょっと気違い女は好きじゃないので、
ああ、それそうですね。
まあまあまあ、そうマリリン7日間の恋と同じ理由で、まあ好きか嫌いかっていうとあんまり正直好きではないですよね。
僕はね、まあ、まあ好きではないですよね。だからでもそれに対するなんかこう塚本慎也のボコボコに殴られてもっていうあの気持ちはまあわからなくもないけど、まあ好きだとかいうよりももうなんかそうせざるを得ないみたいな。
まあある意味本当鉄夫みたいな女でし
たよね。でちょっと描写もやりすぎてる感じは結構見るのは辛いなとは思ったんですけど、
周りのものをみんな傷つける、
まあ、ここのセルフドキュメンタリーっぽい内容
ですね。そうですね。コッコの演技がすごい自然でね。
そう。
で、初めて美人だなと思いましたよ。
あの子供は本当の子じゃないんですよね。
そうですよ。本当の子だったら大変じゃないですか。成長しちゃうから。
本当の子だったんでしたっけ？中学生ぐらい。
さすがに
本当の子じゃない。
本当の子だったかも。
どの場面が本当の子なんですか？
最後に出てくる病院訪ねてくる。
成長した子供。
あれはなんかちょっとあのもしかしたら現実じゃないかもしれないみたいな感じだった。あれどうでしたっけ？
忘れちゃった。
でも割とこう。ああ、ほっとするところには落ちてた気がするんですけど、かなり前半に見たんで、
この映画に出てくる塚本慎也も、こいつ本当にいるのっていう感じぐらいの
存在でしたね。
なんかでもね、本当小説家だったり、なんだそりゃっていうところはありました
よ。なんか一緒にこう、あのコッコの実家帰るじゃないですか、その時もそんなに家族と交流してないし、
あ、そうですね。
コッコにしか見えてない。
あの、そう、ね、幻想の男かと思ってたんですね。だからそれがなんか結構あやふやでしたよね。
まああんまりはっきり、一人でドブにはまってるシーンとかもあったから、まあコッコにしか見えてないっていう撮り方はしてなかったんですけど、
でもなんか殴られた傷とかなんかいつもの感じ。
ああ、そうですね。東京フィストの時も。
東京フィストと同じだみたいな。
殴られるの好きだな、この人って感じで。
まあまあそういうのが好きなんだなぁ。ちょっと、良かったですね。
いや、特に良かったところはどんなところですか？
あのね、あんまり覚えてないですよ、話は。あの、この精神状態を、あのちゃんと絵にしてたじゃないですか。人が二人に見える。そういうのが、あの、 なんていうかね、坂本慎也がね、すごく大人っぽい映画を撮るようになったなっていうのは、今まで割と結構バカみたいなことをやったけど、すごく本格的な映画監督になったんだな。
コッコが、伴奏もないのに急に歌い出すじゃないですか。ああいうの普通だと、なんだこれ気持ち悪いとか思うんだけど、やっぱりすごい素晴らしいんですよね、それが歌が。
まあ、ミュージシャンの力なん
ですね。本当のミュージシャンだから、やっぱすごいなって思いました。
だね、この人も、だから、ちゃんとやればすごい大作映画とか、坂本慎也撮っても全然いいと思うんですけど、こうやってインディーズで好きな映画しか撮らないっていう、かっこいいなって思って。じゃあ、第6位をお願いします。あ、これ知らないと思います。
はい、
この姓を愛すべき。
何ですか、それは。
これは吉田光輝監督、あ、光輝かな、三月かな、光輝。光輝監督ですね。これはね、素晴らしいですね。見て、
いつ頃やってました？
バージンというバージンの映画があるんですけど、3本のオムニバスで、今泉力也監督と、福島監督と、あと吉田監督。で、これ、10代、20代、30代の、女性の姓を、扱ったオムニバス映画なんですけど、それのこれは30代を提案したやつですね。それで役者誰だっけ？まさきさんっていうね、あの女のカッパの人が主人公。まさき
さんはなんか一緒に見に行った時に武蔵野館で偶然会いましたよ。
あ、なんか
今日会ってましたね。コレポでやって
る。君は誰だ？
あ、今やってるんですか？
いや、今やってないですね。これはもう終わっちゃって、まあ、ひっそりと公開されて、2週間ぐらい多分終わっちゃって、これはちょっとびっくりしたんですよね。この監督もすごいし、家族 X とか撮った監督
も、
それは、やっぱ同じようなテーマで、精神的に壊れてる女の、まあ、小泉さん嫌いなタイプです
ね。
この場合はね、怖くはないんですよ。すごく、家にこもっちゃうタイプで、それが、本当にイケメン高校生に。
そう言われてみると、去年は、キチガイ女の映画がいっぱいありましたね。ヘルタースケルターとか。
そうそう。キチガイ女、でも このね、描き方はすごくいやらしいって言ったら、キチガイ女でもそれを、外に、人に当たれないで、家にこもるタイプの、なんですよね。それが、イケメン高校生の悪ガキたちが、バスの中で、ちょっとあの女にいたずらしてこいよみたいなんで、ちょっと痴漢みたいなことをするんですよ。それで、まあ、セックスしておかしくなっちゃって、これは素晴らしい40分ぐらいの映画です。すごく
オムニバスの1本なんです
ね。
ですね。
見れるんですか、これ。
これはビデオになってますよ。バージンっていう、
あ、タイトルで、
タイトルのビデオの
中の1本、
中の最後の1本ですね。他の2本もまあ別に悪くはないんで、はい。まあ、これは別格でしたね。突出でしたね。
ではでは第5位は、
5位。
ああ、これ見なかった。
あ、次の新宅。
次の新宅見なかったですね。新潟でも結構やってたから、
次の新宅いいですよ。
行こうかなって思ったんですけど、つい、なんか、
見てない
やあれ。
周防監督ですね。
周防監督はでもずっと見てたから、本当、
そう、俺も見逃しちゃった。
この人もそうですよ。だから、それこそ、海猿とか、そういう風に言ってもいい監督だったのに、こういうのを撮るっていう。
そうです、ね。草原史のテーマのやつですよね。
そうですね。
役所広司。
はい。
草原史。
草原史。
草原史。ああ、はい。
原史とはちょっと違うんです。
あ、そうなんですか。
前回はね、あ、これってどういう、見方で見るかっていうかによるんですけど、その国家 のシステムを批判してる映画なのかっていうと、そうでもない気もするじゃないですか。
原作はどうだし、
ああ、やっぱりそうなんですか。すごくね、
検知なので、
奥さん、草刈民夫にすごく肩入れしているように映画は始まるんですよね。で、だから前半割と臭いんですよ、すごく。草刈民夫と、あれ、役所広司の、が、まあ、恋愛ではないんですけど、その、俺がダメになったらちょっと殺してくれっていうような感じのやりとりって、ちょっと、すごく、 ロマンチックすぎるなっていう部分はあるんですけど、後半結構シビアになってくるんですけど、大沢たかおを扮するね、検事がまあまた嫌なやつで、
法廷ものなんですね。
法廷ものっていうか検察ものですね。で前回のそれでも僕はやっていないっていうのは、あれ完全にあのやってないやつが国家の力によってやってるってことにされるっていう映画でしたけど、これはあのまあ最終的にはそういうもんなんですけど、ただこれ草刈民夫が白か黒かっていうと微妙なところなんですね。その辺をあのきっちり描いて割り切れない。
最後は感動するんですか？
いや、こんなにボロボロっていう感じでもないですけどね。あの
半落ちもそんなある、
結構、割り切れないところで終わってるんですけど、それはでも当たり前っていうか、その人が人を殺すことがあのいかなる理由があっても許されるのかっていう部分も、最近僕ちょっとあの死刑執行人が書いたなんかルポをずっと読んでて、その人はいかなる理由、あの死刑のシステムっていうものは、刑法としては素晴らしいけど、でもこの死刑システムの議論に一番あのまだされてない議論というのは、死刑執行官のは死刑を執行する人の気持ちを考えていないっていう
講義で、解釈人とかね、
そうそう
やるといいんじゃないですかね。
本当に死刑執行人っていうのはなんかあれで物色ろぜになったりとか、自分の奥さんがあの旦那が死刑を執行したせいで赤ちゃんがまだ首が据わってないんじゃないかとか、で子供と一緒に心中しちゃったりとか、そういう事件が結構起きてるんですね。だから本当に
深刻ですね。
そうなんですよね。だまあそういうそれとはまた別のテーマ、まあ医療ですけどね。
そうだね。でも生命の尊厳ですよね。
尊厳ですね。
はい、
はい、
それでは第4位はオムライス。
これ知ってます？
何ですか？全然知らない。
吉本映画ですね。木村雄一監督。これは僕ビデオで見た、DVD で見たんですけど、あの完全に全く期待してなくて、しかもこんなの見るのはちょっと恥ずかしいなって気持ちで見て
るんですよ。
そしたら俺はあのびっくりするぐらい面白くて、
マジですか？
あの、まあ、木村雄一が、いやちょっとまあ。マジかどうかわかんないですね、僕は。なんかオムライスを作ろうっていうんで、シンマさん見ましたね、これ。
なんか評判は、
悪いっすよ、なんかヤフーレビューとか見たら、星1点いくつとかでしたよ。
この1個前のワラライフっていうのが、タイトルから何から。
ひどすぎる感じしましたよね。あれ見てないですけど、
それもあって、
ちょっとこれは、
避けてたんですけど、
ただちょっとあの、視覚的にコントっぽかったんで、
あそうなん
で、まあ、気楽に見るにはいいかなと思って。
なるほど。
そうしたらびっくりするから面白くて。
どういう話なんですか？
あの話はもうなくて、こう、木村雄一が、こう、オムライスを作るために、こうね、材料を買いに行くんですよね。そうすると街でいろんなことがある。いろんなことがあっていうことでもないですけど、その、例えば、なんかあの、まあ、バウみたいな感じですよ。看板に、あの、クリーニング屋の看板で、超特急仕上げ6時間とかいう看板を見て、あの、その物語を、始まるんですね、突然。
そこにツッコミを入れるとか。
そこにツッコミを入れるっていうか、突然その物語が始まるんですよね。吹雪純と、誰でしたっけ、
手がかりがなさすぎるね。
なんで、
誰も見てない。
まあいいや。ロックミュージシャンの、あの
ハゲの。アンナですか？
じゃないです。
ハゲのロックミュージシャンだけど。
男？
春夏秋冬ですね。
あ、
泉谷しげるですね。の夫婦が、ちょっと、の物語が突然始まったりとか、吹雪純が、あの看板やめましょうよ、あなた、みたいな話が始まったりとか、そのドラマが意外とすごくしっかりしてますよね。
木村は普段なんかね、ネタでやってることを、
映画で木村の目っていう本をね、そういうバウみたいな、
はいはいはい、
そうそうそう。あれにね、実は僕、中野区でポスター書いたときに、採用されてるんですよ。中野で働いてた時に、ミニライブっていうのを毎月やってて、それでバンドの絵をずっと描いてたんですけど、飽きてバッハの絵を描いた時があって、そしたら採用されて、なんでバッハやねんつって書かれてるのが、で、僕その本を買いました。
ちの近くが割とロケ地になってて、
僕も弥生町
あの目の前にある学校があるんですけど、31年間さようならそしてありがとうみたいな、
ね、僕も近所なんで、
あるじゃないですか、あれ変じゃないですか、僕もずっと突っ込んでありがとうとさようなら逆じゃないかってずっと思って、
あそうで
したっけ、突っ込まれてましたね、まあ、そんなようなあの小ネタと割としっかりして10分ぐらいあるドラマがこうどう来るか分かんないっていう面白さはあるんですよ、でもう本当に一瞬で終わるようなのもあるし、10分ぐらいしっかり見せたりとか、で作りがねすごくしっかりしてますね、映画的に。で芸人たちが結構出てるんですけど、あのお芝居みんなうまいなっていうのが、でちょっと僕もこれすごい面白いって恥ずかしいなぁと思って、ちょ
っとでも見たくなります
ね、妻に見せたんですよ、ちょっとこれ俺すげえ面白いと思ったんだけど、これどうかなって、ちょっと見てくれて、俺のセンスはちょっともうおかしいかもしれないと思って、そしたらまあすごい面白い
って言うから、ね、
まあじゃあいいやと思って、
霧島をはるかに抑えてるように、
いやいや全然面白いですよね。
構成だけで、ね、聞いてると。たけしの監督版みたいな感じもします
よね。 あれよりかもう少しあの庶民的っていうか分かりやすい、そうですね、監督万歳みたいにひねくれてないですね。
なるほどなるほど、もっとシンプルな、もっと、ちょっと見て見たくはなりました
ね、まあ、DVD でいい、
ではでは第3位は
何だっけな、これも知らないかな、ハサミ。
ハサミ何ですかそれは。
ハサミ行きました。
ハサミ。
見てないんですけど面白そうでしたよ。
見
て
る。三井不二郎。
監督は
知らないですね。いい監督
です。大阪ハムレットは、ね、
あ大阪ハムレットはアクションで連載してる漫画の。
そうです。あれだっけ、
梶原一騎の兄弟の映画の。
ああ、そう、あれ最高でした。
あれもすごかったね。
捨て頃ですね。
捨て頃。
あれは。
なんかこう、割と静かな映画をっていう感じ。
ハサミ、
ハサミ、これはね、あの美容の髪切る美容の専門学校の本当に地味な話です。
カリスマ美容師とか
で先生が池脇千鶴で、その先輩先生が竹下恵子で、で生徒が
そんな映画の存在すら知らなかったですよ。
すごく地味ですよね。あのものすごく、
ね、映画館でやってたんですか？
映画館でももちろん。
でもその指定ものみたいな感じなんですか？
いや本当にこう生徒たちと先生の交流みたいなで、生徒たちもそれぞれ問題大した悩みでもないですよ。あのハサミがうまく使えないとか。すごく才能があるけど家が貧乏で続けられないかもしれないみたいな、そういうのをすごく
それぞれのドラマが
丁寧に描いて、傷がつくと涙が出てるみたいな、これは見てほしいですね。
なるほど、
見てさ、いい感覚
ですね。うん、ね、本当に知られたらおかしいな。V シネとかが多いんですけどね、なんでこの人は評価されないんだってぐらいずっと言ってんですけど、三石
監督、
おぎゃーとか知ら
ない、光る石って感じ。
そうです、そうです。
なるほど、
案外もう映画技術あたりにはベスト10入るかもしれないとは僕は思って
る。それはどの辺でですか、技術的に見たらすごいっていうのは。
技術的にはもうあの基本ですよね、映画の基本が全てっていうような、変わったことはあんまりしてないですよ、で演出っていうものはこういうことかっていうような感じがしましたね。ちょっと見てもらわないと説明しづらいんですけど、まああんまり面白いことは起きないです、確かに。
ではでは第2位は
あなたへ。
あなたへ。
あなたへ、
高倉健の。
これは見なかったな。
これはまああんま説明したなんかこういう日本映画。そうですね。なんか変な空気になってきましたね、ちょっと。
なってないですよ。なって
ないです。吉永さゆりも出てるやつですよね。
あれ違いましたっけ？ケンさんと、あれです。田中優子。田中優子は可愛いですよね。
カナリアと混じ
って。また次の新宅が。
豪華共演すぎるじゃないですか。これどんな話ですか？
あの刑務官なんですよね、これまた。刑務官のケンさんが。
辞める話。
まあ、辞めるのか、辞めて奥さん死んじゃうんですよ。奥さん死んで、奥さんから手紙をもらってその手紙の場所に行くみたいな。そうすると途中ビートたけしとか草薙くんに会ったりとか、そういうロードムービー
なるほど。
これはでもおじいちゃんとか見に行く映画ですよ。そうですね。なぜ見に行ったんですか。
僕は結構おじいちゃんっぽいんで、大体あの映画館行くと、僕が一番年下だった
ことが多いですね。あ、でもね、最近あの文芸座よく行くんですけど、本当おじいちゃんばっかりですよね。
そうですね。だいぶなんかちょっと最近あんまりこう映画見て。でもちょっとびっくりしたりとかあんましたくないですよね。心安らかに。
いや、悪の気持って見れない。
そんなに刺激が弱くなってるんですか。確かにね、監督の作品も優しい感じの方が多いですから
ね。悪の気持って見たら泣いちゃうんじゃないですかね。
悪の気持ちを見たくなる時もあるんですけど、ちょっとなんか今日は一日穏やかに過ごしたいなみたいな日が多くて、あんまりこうびっくりしたりとかしたくないな。
ことこやばいじゃないですか。
そういうの。
でも気持ちわかりますけど、体調悪かった時に、で、あの映画館でなんだっけ、残酷な少年は残酷な夢を見ましたっけ。もうこの辺の調子が悪くなっちゃって座ってらなくて、最後後ろで立ってみましたもん。
へえ、そん
なにしばらく刺激、まあ、映画のせいなのか、その前にコーヒー飲んでせいなのか、なんか自律神経がちょっとおかしいのか分かんないけど、でも映画の内容が結構刺激的で、
まあ確かにね、あの健さんの気持ちが分かるかというと、まあまださすがに分かんないですけど、まあ、こういう
それはなかなか難しい、うん、
ね、ね、そろそろ許されざるものみたいに撮ったらいいと思うんですよね。
今渡辺謙で撮
ったんですけど、そっか。いや、じゃあでも武士で。
ただ素敵ですよ、あの謙さんが田中裕子をナンパするシーンなんですよね。田中裕子は歌うたいなんですけど、あの刑務所に来て歌を歌う人で、それがなんか刑務所のみんなが作った椅子とかを見てるところで謙さんがナンパするシーンがあるんですよ、それで結婚するんですよね。そういうのがすごくいいですよ。
やりますね。
はい、
ではでは、
はい、
いよいよ1
位なんだっけ。
第1位です。
はい、キツツキと雨。
あ、
キ
ツツキと雨、ね、ゾンビ映画ですね。
そうですね、ゾンビ映画。これが霧島と同じような部分があるんですよ。だからゾンビ映画を撮る、
俺この映画知らないかも。
あ、本当に。
人の
役者工事と小栗旬ですよね。
あ、え、あれゾンビ映画なんですか。
ゾンビ映画ではないですよ。小栗旬が撮ってるんですよ。小栗旬がゾンビ映画を撮る、初めて映画を監督する小栗旬が、
自主映画で、
そう、そう、あのゾンビ映画を森に撮りに来たら、そこで役所広司扮する木こりと出会うみたいな。
あ、そんな話だったのかな。
そういう話だった。
ノーチェックだった。
小栗旬が現場を仕切れなくて、それを役所広司がすごい協力するんですよね。
まあそうですね。
まあ予告で見た限りな
んで協力はしないですよ。だから現場を仕切ったりはしないです、
予告の情報。
最初はなんかあの、ちょっとあの、まあ、結構現場のスタッフなんて荒くれ者ですから、お前ら帰りみたいなことはあるんですけど、あの脚本を読んで、役所広司が感動して、
そんな映画作り映画を監督が見て、こんなのねえよとか、そういう感じはなかったんですか。
それはあんまりないですし、そういうことってあんまり思いますかね。あの映画、例えば漫画で漫画描きが出てくる映画とか見て、こんな漫画描きいねえよとか。
あ、ありますあります。あ、
僕はあんまり思わないですよね。だから僕自分で映画作りの映画を作る時もやっぱりあのこんなんねえよっていうのをやりますからね。それはなんかその物語の都合とかそういう人もいるかなっていうことの。
なるほど。
例えばこれだしみたいな、
イラストを描いてるからこんな絵がコンクールで優勝してるだろうってものあるんですけど、それで全てをダメって言っちゃうのも難しいかな。
全てはダメじゃないですけど、
モヤモヤリティがないよ。モヤモヤはありますね。
そういう人もいるかなと思う。まあこれはでも映画監督が撮ってますからね、別にそういうリアリティも全然できてますよね。
何か所かあるんですよ、
監督から見て。
あ、そうです、何か所かあるんですけど、まあでもまあ言ってしまうとプロなら
これどこですか。
一番最後の雨のシーンを1日で撮ろうというスケジュールを組んだ時点で、
いや、そんなのは僕やりますよ、全然。ああ僕、渚さんのまみで2日撮りしたね。
あの日も出と。
大会だったのに、
あの日もなのに、あのスケジュール最後のシーンを1日で撮るって言い出したときに、いや、それ全員ダメだろ、お前
ら。あれはでも喜劇ですからね。あれはだって完全にそうですよね。あの、あれですよね、雨。これぐらいの雨だったら映らないっすよとか、なんかザーザー降ってるのに制作人が言うと、こうカメラマンが後ろに通って映るよって言いながらこう通って
く
る。
そういうような。そういうような。雪の運で許せるか許せないか。
な
る
ほど。そこから話を考えたっぽい映画ですよね、でもね。
そうですね。
エピソードから。
あの、木こりが天気をよく知ってるからってことなんですね。
そうですね。
これの、まあ、これの誓いで、あの、台湾かどっかの雨呼びの人をね、 探すドキュメンタリーが、ティーパイプですね、そういう映画があります。
あ、でも1位にするほど良かったってわけですもんね。あ、
見てないん
です。あ、僕見てなかった
んですね。じゃあなんともあれです
けど、俺ら全然見てないな。
東京国際映画祭の作品賞なんですよね。
すごいですね。ヤクロさん見てすごい良かった
です。面白かったですよ。あ、この監督好きなんです、僕。
いいですよね。僕も何来た中一監督、南極料理の監督ですね。僕3年ぐらい前はのベストワンは南極料理だったんですけど、もう大好きな監督ですね。同い年ぐらいなんです
けどね。僕の好きな前田志郎さんという演劇の人とのすごい仲良かったらしくて、高校時代アカデミー部っていう部活をやってたらしいです。
よし。で、脚本は森谷文雄さんという僕のエロ V シーンに何とか出てくれて
る。え、俳優さんなんですか。
俳優もやってるっていう、今岡慎太さんとかの、俳優としても脚本としても
女のカッパの脚本家なんですね。
女のカッパの脚本家ですね。そうですね。あ、そうです、そうです。しかも死神役をやって
る。あ、そうですね。あの人が、もじゃもじゃの人。
そうです、そうです。
助監督の人が面白いんですよね。
そうですね、あの人がね、
途中の助監督で、監督は若くて気が弱い。
制作部、途中逃げて
たのが助監督ではないですよ。制作部なんです。
そうですか。だから助監督の方が強いっていうのは結構現場ではあるんですよ。あれぐらいの若手だと結構助監督怖いですよ。
ジョジョ監督の現場はね、助監督が蹴られてました。
僕らね、あれはね、あれっすけど。僕らはエロ V シーンですからね。
蹴られて逃げちゃう人がいるんですよね。
そうなんです
よ。で、怖いタイプの
人。あ、やられてるの
が。
怖いタイプの人がどう
だった時期もあります。
あ、嫌だな。
監督を守るために。周りを監督が言われちゃうんで、監督が怖そうにしとかないと、演出部全員が言われる。
まあ、そういうこと言いますけど、怖いっすよ。
え、それは監督、菱沼監督より年上だったんですか。
例えば、棚田由紀さんだったりとか、同じぐらい年の人もついてますので、
なんか棚田さんの何の時ですか。
でも、ね、全然、松竹の DVD みたいなのやったりの、いろいろ、意外と自主映画の助監督についたりとかよくやって
るとか、そうすると、あの映画どう感じるんですか。
キツツキと雨さんは、さっき僕は何かしら悲劇的に捉えきれないところもあったりするので、基本的にはよく、まあ、そのライブフィールドの。
ただね、なっとは言い切れないんですよね、あの状況っていうのは。
だから
ただ
、そう思うと、っていうのは難しい、ね。
いや、僕なんか言うと、もっとめちゃくちゃな現場をいっぱいやってるんで、全然裕福な現場なんですよね。
爆発が違う。爆発が多すぎるわ、経験が多すぎるから。わかるわかるっていう。
現場にしては、あまりにもスタッフも無能な部分が出てきちゃうんで。
でも、そんなに大バジェットでした、あれ。
いや、大丈夫ですよ。
そうでもないっすよ、あれ。僕は結構助監督長いっすからね、あれですけど。
なんか僕は、あの雨のシーンは本当にあったんじゃないかと思いましたね。そこから作ってるっぽかったから。
あ、これで偶然でいけるかできないか。
偶然があったことをもとに話を思いついたんじゃないかと思いましたよ。
語られてない部分が、まあ、あるという考えると、なんか、リアリティある。
三平映画館のレギュラーが何も言えない。
本職でしかわからない話ですからね。
しかも俺らが全然見てもない
。ひどいですよ、俺ら見てな
かった。
申し訳ありません。
ライムジェットの編集協力が同じ佐藤君。
あ、そうなんですか。
佐藤君。そこで、中東かどっかの映画祭で初めて日本で編集賞と脚本賞、作品賞、三部作、
三部。素晴らしい。
いや、素晴らしい。
この映画
で。
この映
画で。親子物なんですよ。お父さんと、
そうですよね。
息子の話でもあるんです。
その子供がね、またお父さんの言うことを聞かない。でも、こう似たような親子なんですよね。こう海苔を。
海苔を食べるシーン
がいいですよね。海苔を食べるシーンがいいですよね。こうやって、こうペタって味付け海苔をこう取って。
海苔を食べるとこがいいってどういう映画ですかね。
ねえ、まるで想像ができません。
いや、神は細部に宿ると言いますからね。ね、大丈夫なんですか。
第二条条監督の1位を皆さんご覧になってくださいね。
これ2位になってましたよね。
これはなってるかな。
なってますね。
は
い、
ということで、じゃあ、第2部のゲストは、
あ、なんか告知、
あ、もう、
告知、あ、一応、外国映画ベスト、
外国映画ベスト、一応、
コーマン帝国、アリランドライブ。
あ、コーマン帝国、アリランって、そっか、見逃しちゃったな。
アリランって、
アリラン、キムギドクです。
あ、キムギドクメント、うつになった、キムギドクを自
分で。これ、おかしな映画でしたね。すごい面白いですよね、アリランは。なんか、
俺これ気が済むかなと思って見れなかったね。
なるほど。
ちょっと俺は説明しづらい。
ホーマン帝国も見てないな。花熊さんが見に行くってた日にはあったんですけど、
ね。ホーマン帝国見て泣いたっておっしゃってましたね。
あ、ホーマン帝国すごい泣けますよ。これはもうなんかクソみたいな映画を撮ってる監督は絶対見る。俺は別に、
ドライブは激しくなかったんですか？
え、あ、どれ、いや、だから激しい、見たい時もある
っていう。あ、そうか。
でも最近あんまりないですね。字幕ですしね。
じゃあ何か告知などありますか？
告知はね、そうですね、今月末、20何日でしたっけ、はい、シネロマン、
シネロマン
というところで、久しぶりにピンク映画を撮って、
人
妻セカンドバージン、私を襲ってくださいという
です
、ね、35ミリ撮ったので、久しぶりに、ぜひ見てください、
はあ。いつからいつまでやってますか？
ね、ちょっと
今月末やってます。
今月末でしたね。じゃあ順次他の映画館でもやる。
漫画教室の
プリントが1本しかないかな。ピンク映画館ですよ。ぜひ来てください。3本立てでなんかお得なんで。
お待ちかねに気をつけてください、ね。はい、いますから。
では、ジョジョ監督どうもありがとうございました。
ありがとうございました。